都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけれどもね、
はい、
ちょっとね、もうなんていうんですか、あれ、うん、溶けたでしょ。
溶けたでしょ。
謹慎じゃなくて、なんていうんだっけ、緊急事態宣言みたいな、溶けて、
うん、
で、もうそろそろ外出してもいいかなっていうことで、
うん、
あのイベントに呼ばれたんで、僕ちょっとドバイ行こうと思ったんですよ、この間。
ドバイからイベントで呼ばれたの？
そうそう、ちょうど呼ばれてて。
見る側よね。
中々あの出演する
イベントで。なんで連絡入れないの？
いやちょっとした仕事だからさ。
で
行こうと思って、でたださ、そしたらちょっとなんつうの、トラブルに巻き込まれてさ、っていうのが、あのセキュリティに止められちゃったの、空港の。でなんか国外通報者みたいな、追放者みたいなやつらが集まってる部屋にぶち込まれて、
最悪や。
でも理由が分かんないじゃん、俺何もその悪いことしてないんだけど、でなんか聞いたら、その理由が、俺のこと黒魔術師と間違えてるんですよ。
はい、なんで、
なんでなのかなって思ったら、俺そういやその暇だったからピアス開け始めたんですよ。
ほう。
でそのピアス、気がついたら、あの全身で435箇所にしてて、でもそれを見た人がちょっとその、はい、こいつ黒魔術師なんじゃないかっていうふうに間違えたっていうことらしいんですよ。
おい、岸本さんがよ、一人でイベント呼ばれるわけないじゃん。そもそも今まで俺は一人あるよ、そりゃ。俺は一人でもいろいろできるから。でも岸本さん一人じゃ何もできないじゃん。
俺はあるわ、何回か。
一人で呼ばれるわけないだろうが、岸本さんが。
大体
嘘言うな。
断るんだよ俺は。
嘘言うな。一人で呼ばれるわけねえだろうが。なんだその話は。
え、これはね、だから僕がピアス始めたよっていうことの話なんです。
どこにも空いてねえじゃねえかよ。
いやいや、これね、
下にしか空いてねえじゃねえか。下に
し
か、
あれでしたわ。僕じゃなくて、
誰、
ドイツのロルフ・バックホルツっていう、
強そう、
ピアスギネス記録保持者のおじさんですね。60歳なんですけど。
どこ開けてんの？
全身481個今現在プラスアルファ。
それ開けるだけじゃなくてついてんの、ちゃんとピアス？
いや、もちろん
全部に、
全部についてる。
すご
で、まあその何か、顔っていうか、
はいはい、
こんな感じなんだけど、
思ってたんと違う。
なんで思ってたの違う。
なんか輪っかかと思ったね俺、花栗みたいな、病なんすね。
病というかピアス、ピアス、
怖っ、気持ち悪い。
でね、性器の周りにも300個ぐらいついて
る。なんで、600かけてんすよね。
顔は170個なんだけど、性器周辺は300個近くはいてるっていう、この割合もちょっと不思議な感じなんですけど、まあ、とにかくその体に改造するのが好きっていうおじさんがいるよっていう話。
確かに黒魔術師っぽいわ。
こいつはでも有名らしいですよ。
何してんすか、仕事？
これが仕事じゃないの。イベント出たりとか。
あ、そういうことか。はいはいはいはい。
なんだっけ、クレイジージャーニーとか、そういうのでも紹介されてるような人だよね。
なんか背中にさ、穴開けて宙吊りしたりとかするよね。
ただそれの多分一番有名な人。
世界で、すごいな。
なんでね、皆さんもピアスやりすぎには注意ということで、
ドバイ行けなくなりますからね。
お願いいたします。
はい、了解です。では行きます。
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話した話をするというような話なんですけれども、ちょっと今回は、ある YouTube チャンネルを紹介したいなと思っておりまして、
はい、
はい、その YouTube っていうのがApex TV っていう。
ほう、
知ってますか？
知らないですね。
Apex TV は日本人じゃないんですね。
まあ日本っぽくないもん ね、名前が、
外国人なんですよ。何に特化した、YouTube チャンネルなのかっていうと、 宇宙人とか、
うん、
幾何学なもの、
うん、
とか例えば、超能力、あとは、一番彼が力入れてるのがタイムトラベラーなんですよ。要は僕らと同じことしてるんですよね。変わんないじゃん。そうそう、オカル
ト全般ってことでしょ。
そうですね、うん、でも彼がすごい人気があるのが、まあ、登録者数110何万人とか
すごいじゃん。
すごいんですよ、うん、彼がすごい人気がある理由っていうのが、いや動画上げるのはもちろんなんですけど、その、うん、宇宙人とかのね、
うん、
タイムトラベラーをゲストに呼んでモザイクかけて話させるんですよ、うん、質問するっていう、
うん、
これがすごい人気があるんですよね。
うーん、うん、
で、まあ、どんなことやってるかっていうと、
うん、
最初の方はね、信じられないほど速い車とか電車とか人力で空を飛ぼうとした最初の人たちみたいなことやってるんですよ。
うん、え、じ、うん、
最初はね、
実験ものみたいなこと、
紹介ですね。
うーん、
とか、まあ、実験もので言うと、うん、1分でドリンクを冷やすやり方とかね、
うん、
あとなんかよくわかんないですけど、大きな動物ベスト10とかなんですよ、うん、
だいぶざっくりしてるね、
うん、なんですけど、これあんまり実は最初盛り上がってなかったんですよ、
うん、
ただチャンネルを開設して1ヶ月後にエイリアン出すんですね、
うん、
そのエイリアンの動画っていうのが秘密軍事基地で撮られたもので、1987年にメキシコの将校が受け取った動画ですと、
うん、
いうふうに、まあ、注意事項というか説明つけられて、ね、
うん、
あげてるんですよ、
うん、
それがドンと跳ねる。その後 APEXTV 普通に信じがたい、まあ、事柄に付け加えてエイリアン、 UFO、 動く人形、ゴーストなどもう結構オカルトに特化してくるんですよ。で、
うん、
2016年4月消失する車っていう動画出すんですね、
うん、
でこれまたドーンと跳ねる、
うん、
でその後、これも知ってるかもしれない岸本さん、消失する人、コンビニのドアをすり抜ける人、これもあるでしょ、うんうん、結構ね、うん、もうドーンとまた世界中で跳ねる、
うん、
これもう何百万回とか再生されたのかな、
うんうん、
でかなり人気になるんですよ、
うん、
で、まあ、他にも、中国の、
うん、
まあ、サイトに、
うん、
なんかね、YouTube の動画で、
うん、
まあ、壁をすり抜けるとか、交差点の事故を助ける謎の人とかね、
交差点の事故、ああ、うん、見たことあるな
とかね、うんうん、まあ、結構有名なやつなんです、うんうん、世界でね。それっていうのが自分が上げたやつがまた中国で流行って、
うん、
で中国で流行った動画がまた自分のとこ戻ってきてみたいな、お客さんとかがね、
うん、
ですんごい人気者になったのよ、
う
んうん、
まあ、結構見たことあるよ多分。
あ、そうですよね、うん、
動画自体は、
はい、で
天才かもしれないけど、
2016年9月、
うん、
初めてのタイムトラベラーものをやります、
うん、
2026年の未来から来たという人の動画、
うん、
これは APEX TV に送られてきたものなんですね、
うん、
だから実際にその人が話してるの最初の少しだけで、残りは過去の動画をつなぎ合わせていると。
つなぎ合わせて
る、うん、要は言ってる言葉が少ないんですよね、
うん、
だからもしかしたらこうじゃないかっていう、まあ、彼の APEX TV さんのこうじゃないかっていう解説というか、
うん、考察構成したんだね、うん、それでそう、
うん、考察みたいなのを後に入れてるんですけれども、
うん、
で彼が何を言ってるか、
うん、
彼は最初のタイムマシンがテストされ始める3年前の2026年に生まれたということは、2029年に世界で最初のタイムマシンのテストが行われるということなんですよね。
2029年、
うん、
26
年に生まれた、
うん、
で、3年後タイムマシンのテストが行われるよと、
うんうん、
でもともと最初はタイムマシンは政府だけが使っていた、
うーん、
だけれどもそれを数々のハッカーたちがその作り方を暴いていった。
ああ、なるほどね、ありそうな話。
それでみんなが使えるようになったと、
うん、
作るようになったと、普通の企業もね、一般の、
はいはいはい、
で彼はこの壊れゆく世界を何とかしなければというメッセージを送り続けている企業にリクルートされたと、
うん、
うん、派遣されたとね、
うん、
で彼の生まれた頃すでに人口過剰が非常に問題で、火星への移住はまだまだかなりのお金持ちでないとできないと、
うん、
一部はよできてるんですよね、2000、
もうしてるんだ、
うん、そうそうそう、うん、20万、まあ、30、40年とかではね、
まあ、富裕層だけってことでしょ、うん、
なんですよね、うん、っていう話だったと。
まあ、そこまで今と変わんないね、
そうですね、
状況は。
ただまあタイムマシーンが作られているというのが、うん、まあ、すごい情報として流れて、まあ、これかなり流行りました、彼の動画の中でね、うん、で2017年3月です。次はですね、2100年から来たという人の音声が APEX TV に送られてくるんですね。
2100年、
うん、だいぶ先です、先は今ね、
うん、だいぶ行ったね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でそれを公開します、
うん、
この時から加速度的にタイムトラベルの動画が多くなってくるんですね、要は流行るから、
う
ドーンと跳ねたから、うん、あもうこれタイムトラベラーだけでいこうみたいな感じ、うん、
まあまあ、
うん、
YouTuber っぽいね、
ね、うん、その後3000年から来たという人の音声、
3000年、
うん、もうピンとこないよね3000年は、うん、
まあどんなかは興味あるけどね、どんな人なのか、まあね、
うん、で8月ね、8月には2017年の8月には、
うん、
2028年から来たという人との対面インタビューが実現、うん、音声じゃなく対面です、
うん、もう動画でやってるってこと、
うん、そうなんですよ、
すごいねそれ
ね、
うん、
初めて現在の時間から未来に行ったことがあるという人のインタビューがその1ヶ月後に出てきます、
うん、次は、うん、だいぶやってるね、うん、
現在の時間から未来に行ったのよ、
うん、
要は未来人じゃなくてね、うんうん、っていうことはもう2017年にタイムトラベルしてる人がいるということですよ、
うん、
タイムマシンは2029年とかだけれども、はいはいはい、タイムトラベルはどうにかしてできてると、
同じ時間軸にいた人が移動してるってことでしょ、
うん、
そうなんですよね、だから戻ってきたら昔の話ができるってこと
だね、そうですそうです、同じ、すごいんですよ、
うん、
でなんかこの頃になると APEX TV にコンタクトすればタイムトラベラーの紹介をしてもらえるという認識がね、
うーん、
タイムトラベラーたちの中で出てくるんですよ、
うんうん、
APEX TV もむちゃくちゃ来てるけれども、そういう話がね、
はいはいはい、
だけれども何でもかんでも紹介してるわけじゃなくって、全部話を聞いてその中で APEX TV さんが信憑性が高いというものを紹介していってるんだよという話なんですよ、うんうん、
はいはいはい、
うん、でこれすごいなと思うんですよ、でほんまに信じられてて、
うん、
海外ではこれほんまじゃないかみたいな、うんうん、なんですけれども、ここでちょっと大きな壁というか問題が生まれます、
はい、
何だと思いますか、
かえ問題、
問題が
なんだろうね、なんかあの
タイムトラベラーだけを扱ってきている、
うん、
APEX TV さんに
あれじゃない、内部告発でバレたとかじゃない、なんかやったの、インチキやってたの、
正解です
違う、え、合ってる、
合ってます、
まんま、
はい、まんま合ってます
ありそうかなと思ったら
当
た
ってた、2030年から来たタイムトラベラーノアっていうね、
うん、
ものすごい人気なノアさんは何回も出てきてくれるんですよ、
常連ね、
そう、
うちでいうマロさんみたいな、
マロさんみたいなのが未来から、うん、APEX TV ちゃーんって言ってくるん、はいはい、ノアですって言ってくるんですよ、うん、
まあ準レギュラーみたいなやつがいるんだ、そうそうそう、
なんですけれども、ノアさんがね、
うん、
現代人がなりすましていた嘘だってことがバレてしまったんですよ、
ノアさんがそうだってことね、
バレちゃったんですよ、うん、未来人じゃなかった、
うん、なんでバレたんだろう、
で元々ノアっていうのは2030年から近い未来に起こる出来事を警告するためにやってきた、
ああちょっと占い師じゃないけど、うん、あの警告 ね、
そうです
ね、未来で起こることを言ってたんだ、はい、ちょっ
と気をつけろと、未来こんなことになって、うん、だからあのドラゴンボールにおけるトランクスみたいなもんですよね、うん
うん、はいはい、
なんですよ、で APEX TV という YouTube チャンネルで2017年末から、数々の予言を発表していくんですよ、ノアはね、
うん、
で2019年1月に UFO の目撃が極端に多くなる、
うん、
と予言をするんですよ、
うん、
外れます
、うん、そんなに外れなさそうだけどね、そのレベルなら、
ね、
外れるんだそのレベル
は、ほわっとしとるからね、
うんうん、2019年なんかどうにでもごまかせそうだけど、
2月、
うん、
ひどい吹雪がアメリカ中西部を襲い、これが長い時間続く、
うん、
当たります、
当たったんだ、
当たります、
うん、そんなあったんだ、
ただ完璧に当たるというよりは、
うん、
まあこれかもなっていう感じのぐらいの、
ああだからこっちがちょっと頑張らないと、うん、あれだってわからないぐらいのやつが、
まあまあ
そ
う、うん、まあでも信者というか、考察普通に従う人いるじゃない、うん、コメントとかでね、うん、からしたら、いやこれ合ってんじゃない、これ合ってんじゃないっていうのが、まあ、
そうよね、うん、予言者は
そう紐付けられて、うん、あこれマジかもしんないなって思ったところで、
うん、
デニス・ベルというですね、
うん、
16歳の少年が、僕が
16歳
タイムトラベラーのを演じていましたっていう風に報じてしまうんですね、
えどういうこと、
インターネットメディアが、
うん、
だからデニス・ベルという16歳の少年が、
うん、
タイムトラベラーのを演じているという、
うん、
ニュースを報じてしまうんですよ、嘘ばっちですよ、あれはもう嘘っぱちですよと、
うん、
ノアなんていないですと、
うん、
デニス・ベルという16歳の少年ですよあれはみたいな、
うん、
だから台本があって、
うん、言わされてたと、
言わされてるんですよ、うん、って言って、でノアはね、
うん、
いつも顔にモザイクかかってたんですよ、
はいはいはい、うん、
要はタイムトラベラーで、
うんうん、
ここで顔が割れてしまうといろいろ問題になってしまうからということで、まあ、顔のモザイク状態で、APEX TV に登場していたんですけれども、デニス少年は14歳から YouTube に動画投稿を始めるんですよ、
うん、
で APEX TV でタイムトラベラーが人気になっていることを知って、
うん、
自分でも動画投稿してたけれども、
うん、
これはここに持ち込んだ方が人気出るかもなと思って、
うん、
企画を持ち込んで採用されるんですね。
うーん、企画からなんだ。
それは企画っていうのがわからないですよ。こういうので行こうと思ってるんですか、それとも私タイムトラベラーなんですって言ってるのかわからないけれども、うん、まあ、企画を持ち込んで、そう、うん、見事採用、要は音声送ったのかわからないけれどもね、は
いはい、キャラの持ち込みなのか企画の持ち込みなのかわからない
と、うん、そうなんですよ、うん、でノア君が出た、まあ、最初の投稿、
うん、
動画がこれが6万回を再生されるんですね、
うん、
で、まあ、各国のネットニュースで話題になるんですよ、うんうん、ノアというタイムトラベラーがいる
って、ね、いやめちゃくちゃ好きな、ね、うん、ネット民が好きな話題ですよ。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、デニスと APEX TV は次々と動画を投稿していくんですよ、
うん、
でタイムトラベラーノアは APEX TV の中で最も人気のある動画シリーズの一つになっていくと。
育ってったんだ、
うん
うん、
ただノアが人気になるにつれてね、
うん、
まあ、ノアこれはすごいなって信じる人と、
うん、
逆にいや嘘っぱちだろ、誰かなんだろう、で正体を暴いてやろうという人々が現れるんです
よ。まあまあそうね、それはアンチが出る
わ。なんですよ。でその中でネットユーザーがノアの体つきや髪型から、うん、デニスが実名で投稿してた元々の YouTube アカウントの動画を探し出して、
うんうん、
ノアこれはデニスだっていう風に指摘するんですよ、うん、それがニュースになっちゃったんですよ。
なるほどね。
でもさ、
うん、
人気のないあのデニスの YouTuber のデニスの要は写真とか動画見てアカウント見つけるってすごくない？
いやすごいね。
モザイクかかってんのよ。
いわゆる特定中でしょ、
うん、そうそうそうそう、それを見つけてしまうという
てか残してたんだね、逆にそれ、うん、
残
して消しゃいいのにって思ったけど
残してるし上げ続けてた、
うん、だいぶやっぱちょっと爪が甘いね、
うん、で自宅の住所、
うん、
個人情報が流出する危険性を感じたデニスはですね、
うん、確かに怖いよね、
うん、自分の YouTube アカウントで謝罪します。
あ、謝罪しちゃったんだ、うん、
ノアは自分が演じた嘘のタイムトラベラーでしたっていう風に
可愛いじゃん、
謝罪するんですね、
うん、
なんだけれどもこのデニスの、
うん、
僕はノアですっていう告白動画っていうのが、
うん、
現在 APEX TV から YouTube へ著作権侵害の要請で削除されてます。
あ、
デニスは APEX TV に相談することなく投稿したんですね、
はいはいはい
はい、まあ早とちりというか、これ早く、
そうだね、
そうそうそう、
自分で焦っちゃったんだよね、
う
ん、
まあ若いし住所特定されちゃうっていうことで、
うん、
先にもう謝罪の投稿しちゃったと
ね。だから下手したら秘密保持契約とか やらされそうだもんね。
そうなんですよ。デニスによると、
うん、
ある時点で APEX TV から自分がノアだと暴露することを禁じる秘密保持契約に署名してたんですよ。
あ、もうじゃあダメだね、う
ん、なんだけど、
うん、
外に出しちゃいけないっていうのは逆にもうストレス感じちゃって、若い子だからね、うん、どうしようどうしようってなって
秘密に耐えらんなくなったんだ。
でしかもバレちゃった、
うん、
家もバレちゃうかもしんない、何してるかバレちゃうかもしんないということで謝っちゃったんですよね、
うん、わかるわ。でも YouTuber ってそういう恐怖と戦うよね、
う
ん、多分。
そうそうそうそう、面つけてても、
うん、
いや彼知り合いですよって言って、
うん、いつ割れんじゃねえかってね、
卒業アルバムとかさ出されたりとかしてさ、うん、デニス動画が公開されてから当分の間、うん、APEX TV から何もコメントなかったんですけれども、
うん、
ついにですね、タイムトラベラーノアの真実という動画が APEX TV チャンネルにアップされるんですね。
今度そっちで、
うん、
撮ろうと。
そう、
まあ、人気稼げそうだし。
ただここでファン驚愕、
うん、
さあどうしてでしょう。
え、驚愕、
うん、
なんだろうな。
要はノアの人気が出た、デニスが私が本人ですと言っちゃった、
うん、
エイペックスにブチギレる、
その後、
うん、その後何のコメントもしてないのに急にタイムトラベラーノアの真実という動画の、まあ、エイペックス TV でチャンネルをアップするんですけれども、
うん、
ここで驚愕、その動画を見たファンたちが。なぜでしょう。
あれじゃない、そのノア演じた子を、うん、公開処刑するんじゃない。
近い。
なんかすごい首吊ったりとか。
近いんですけど、
うん、
首吊る？
わかんないけど、なんだろうな、椅子座らしといてドーンってこう。
流行りそうだな。
床抜けてみたいな。はいはい、
あのね、これ意地悪というか、いや、うん、考えたなって思ったのが、
うん、
この APEX TV、うん、ノアは、
うん、
赤ジェイソンという現代人が演じていた偽のトラベラーだったというふうに暴露するんですよ。要は、うん、デニスでもないっつって、
うんうん、赤ジェイソンっていうのがデニスをんデニスになっていたわけじゃなくて、
赤ジェイソンっていうのが
ノアだったってことね。
だからデニス全く関係ねえよっつって、
うん、ってことか。
そうなんですよ、うん、
はいはい。
これデニスを助けるためなのか、
それなんだろうね。
それとも、
うん、
デニスに腹立ってそっちの方がちょっと逃げ出したから、うんはいはい、それをもう消してやろう、あいつ嘘つきだってするためかわからないけれども、うんうん、赤ジェイソンという男性が現代人を現代人でタイムトラベラーだったんだと、タイムトラベラーを演じていた現代人だったんだよっていうことなんですよ、うん、
でもそれさ、それさ、はい、問題は解決してないよね。要はインチキは認めたってことでしょ、
うん、そう
だよね、
インチキは認めた、
インチキのやつが違ったってだけだよね。
あの真犯人はこっちですと、
うん、ってことだよね、うんうん、
で動画の中で全くデニスに触れてないんですよ、
うん、
要はデニスっているでしょみたいな、
うん、
あいつがノアって言ってるけどそれ嘘だからっていうのもなく、
うん
う
ん、
唐突に赤ジェイソンっていうのが現れて、
うん、
僕がタイムトラベラーと言ってましたけれども、うん、実は現代人なんですよねっていうふうに始める、うん、
謝罪動画ってこと、うん、いきなり
そう、うん、最初はいつものようにノアの顔にですねモザイクかけられてるんですよ、
うんうん、
で2017年ね動画が上げ始めた当初18歳やった当時ですね、うん、自分の性的な問題が原因のいじめに悩んでいたと、
うん、
でその状況から現実逃避するために APEX TV に夢中になるんですね、
うんうんうん、ファンなんだ
そう、
うん、
で出たいなってなっちゃって、うん、自分が未来から来たタイムトラベラーだと偽ったメールを APEX TV に送るんですよ、
うんうんうん、
で APEX TV がそれは面白いということでじゃあタイムトラベラーノアとして登場しようっていう風に、
うん、
まあ始まると、
はいはいはい、
動画はね最初、うん、そしたらその動画がふと消えると顔のモザイクが外れるんですよノア君の、
うん、すごいじゃんそれ。
そしたら
いい演出、
頬のこけた痩せた男が現れるんですね、
うん、
デニス君はちょっとぽっちゃりしてるんですけど、
うんまあ、16歳とかでしょ、かわいい、うん、
ちなみにあのジェイソン、
うん
ね、
男前だけどね、
うん、まあね、うん、で自分の名前はノアでなく赤ジェイソン、
うん、
現在無職、タイムトラベラーでも FBI の工作員でもない普通の男です、
うん、
って言うんですよ、
ぽいぽい
ね、
うん、
でこのノア君っていうのが嘘ついてるかもしれないなということで APEX TV の中で嘘発見器をつけてであなたは宇宙人ですかみたいなこともやってるんですよ、
はいはい、
でもそれでもパスしてるんですね、
はいはいはい、
でその動画の中でどうやって嘘発見器をあれ騙したんですか、
うん、
って質問に対して赤ジェイソンこう答えてます。 APEX TV のスタッフが持ってきた嘘発見器の性能が悪かった、
うんうん、
っていうふうに回答してるんですね、
はいはいはい、
でさっきまあ、見せた写真の通り、
うん、
あのジェイソン君はですね、
うん、
いつも赤い服着てるんですよ、
うん
うん、なんでいつも赤い服着てるのという質問にタイムトラベラーノアというキャラクターを印象付けるためさ
って言うんですよ。考えてんだ、
うん
うん、
で他のタイムトラベラーは本物なんですかっていう質問に対してはそうであると信じたいっていう風に言ってます。
ああファンだからね、
うん
うん、
懐疑的にはなってほしくないなっていう、
うん、いやお前がそうそうそうお前が言うなって話
だけどな、お前が言うんかいっていうね、うん、で最後にタイムトラベラーノアを信じ動画を視聴してくれたユーザーへ何か謝罪するというかコメントありますかって言ったら、うん、あなたの人生を無駄にしてすみません、あなたが APEX TV で見ることを全て信じてはいけない、
うん、ムカつく、なんなのこいつは
すごいんですよ。
何どういう立ち位置で話してるのこいつ、
うん、ね。で立ち去る時にしかし最後に一つだけ正しいことがあったって言うんですよ、
うん、
あら何言うんだろうと思うじゃない、
うん、
私は、
うん、
ゲイだ
知らないからえ
終わりです。
何なのそれ、それを自分たち の, そのチャンネルで公開したってことでしょ。何なの、
いやわけわかんないですよ。 APEX TV
は何がしたいの、
わかんないです。しかも蓋開けてみるとこいつは赤ジェイソン君は結構 APEX TV のこと叩き落としてるし、
うん、
その信じるなとかね、
そうそうそう、
めちゃくちゃ言ってるしでもそのまま流してるんですよ、
うん
うん、
そうまでして、うん、そのなんだっけ16歳の子、
うん、
を 貶めたかったというか認めたくなかったのかな、
かもしれないですね。
でも結論一緒じゃん、まあ、偽物出してたっていうことは、まあね、なんなんだろうねそれは。
マジで嘘だったのかもしれないです、デニス君が。
ああ、それにちょっと腹立ったのか
かもしれない、だからマゲチャオって言って一つの人気コンテンツを壊してでもいいから、うんうん、あいつが調子乗ってんのが
確かにな、それはあるかもな、
で、まあ、あの信じるなとかね、うん、私はゲイだとかって言わしたその動画のあと何あげるんだろうと思いません？Apex TV が、
ああ Apex かね、
だって信じるなまで言われてるのよ、赤ジェイソン君、
はいはいはい、
ノアに、
うん、
1週間後椅子型タイムマシーンで3500年前の未来にタイムトラベルして宇宙人との戦争に巻き込まれ宇宙人の子供を妊娠して2019年に戻ってきたという女性の動画を投稿してます。こぎてない。
まあもうそこまでいくといいけどね。あもうそうぶれないんだっていう、
そうなんですよ、うん、
精神なんだっていう、
彼女は5ヶ月後に宇宙人と地球人のハーフの赤ちゃんを産む予定ですと、
うん、
動画には宇宙人っぽい赤ちゃんの超音波写真も公開されています。
見せてんの、
はい、
はあ、
嘘っぱちだって言われた後にこの動画を上げる神経、
うんうん、
いやすごいなと思って僕は。
でもその番組優秀だと思うわ。
あ、まあね、
番組としては、
うん
うん、
なんかあれっぽいよね、 WWE みたいなさ、海外のプロレスのさ、
う
ん、
そうそうそう、
あれみたいで面白いですよね。うん、本当はもっとやりたいことあったんですけど僕、
うん、
今回その Apex TV に実は最新の情報が入って、
うん、
そんな話はちょっと時間が足んないか、
うん、
あの西暦4413年に行ったタイムトラベラーが衝撃暴露、その時代に人間は存在していませんっていう話がちょっとしたかったんですけど、うん、時間ないから。
お前なんで来てんだよってなんでそれ。
ちょっとまあ、
まあ、まあいいや、
うん
うん、
その話したかったんですけど、ま、今度しますそれは、
はい、
うん、超面白いですこの話が。
まあでも確かに その番組俺名前は知らなかったけど、うん、あの概要は知ってたから、
うん、
確かにここ面白いよ ね、 いねやることがね、
はい、
ふざけてるよな。
いや最新ゲット面白いですよね、やっぱり人間はいませんっていうのに
人間が出てくる、人間が出てくる
っていう。
そうそうだよ、
まあ、その謎が、まあ、解き明かされるんです
よ
ね、
いろいろ、まあ、いろいろある
んだ、説明していけばっていう話なんですけどね、うん、まあまあ今回はね、
確かに、
はい、うん、まあまあ海外もやっぱすごい面白いんで、宇宙人とか超能力とか、うん、実はもう日本もすごい流行ってるけれども海外は全然上じゃない、
うん、まあ上だね、うんうん、俺らもそういう風な方向に持ってきたよね、
うん、あそうね、
あのどんどんさ、うん、勝手にタイムマシーンでタイムトラベルしたやつから話が来るようなチャンネルにしていけば相当やれること広がるから。
確かにね、実は一件来てるんですよ、
タイムトラベラー、
タイムトラベラーが、
うん、本当に
岡山出身ですっていう、
うん、
あのタイムマシーンを岡山に隠してますっていう、
うん、お言うじゃん、
隠してて、で今コロナの状況で、
うん、
であの自分ちょっと助けたいんで来ました、うん、で岡山はコロナにかかってる、
うん、
コロナをね、
うんうん、
で岡山っていうのは実はあの未来人から見たらね、
うん、
すごい実はコロナかかってる人多かったんですと、
うん、
でそれを助けたいから私は未来から来て、
うん、
岡山を助けたんですと、
うん、
で今状況を見て岡山ってコロナかかってる人少ないですよねと、
うん、
もっと少ないですよ、
うん、
それは僕が
ワ
クチンを撒いたからなんです、
うん、ワクチンを撒いた、
うん、なんかね、口呼吸したら、うん、スッと入ってコロナが全部消えるっていうワクチンがあるんですって、
はあ、
でかかってる人たちっていうのは、
うん、
それが要は口から
取り入れられた、
取り入れられてなかった人、
うん、
まあ、ずっと家にいたとかね、かかった後に、うん、とかいう人はちょっと無理だったけれども、それ以外は僕が助けましたっていう人がいるんで、
うん、
連絡来てるんで、
じゃあ出しましょうよ今度、う
ん、まあこういう言葉あるか分かんないけど、
うん、
完全に無視と書いて勘無視してます
けど、いやお前なんどういうつもりでやってんのこの番組。そういう人をフューチャーしていく番組でしょ、うん、
やべ、
なんでそれを勘無視しちゃうの、
やべえと思
う、やべえじゃないよそれ、もうただそれ中澤さんの方とかに行くだけだからね、
あ、
うん、どんどん、まあね、あの無視されたら違う人行くだけだから、そういう人って
勘無視しましたし、あとなんかあの大阪で、
うん、
コロナに効くワクチン配ってる、
うん、
あの露天商っていうんですか、
うんうん、
の裸のおじさんがいるっていう話は聞きましたしね、
うん、そういうの
だから未来人
でしょ、
注目するべきは未来人かもしれないですね、
うん、
あれもでも大阪めっちゃいるんでコロナかかってる人分かんないですけどね、それは
まあまあまあ、
うん、っていう情報もいろいろたくさん入ってきてるんで、
うん、
今後もチェックしてくれよな。
うん、
以上です。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。